マタイによる福音書を礼拝の中で順番に読み進めてまいりまして、今日その第19章に入ります。新共同訳聖書が込み出しをつけておりますように、離縁についての主イエスの教えであります。正確には離婚について、また結婚について、さらに再婚について、そして最後の12節では独身生活についての教えが語られてまいります。こういう言葉を読みながら、皆さんはどういう感想をお持ちになるでしょうか。本日皆様に配布した雪の下通信の牧師室だよりにも書いたことですが、毎年この季節、私が時間を割いて、また大変多くの恵みを与えられるのは、今年は4月に行われます受難週祈祷会の奨励をしてくださる方と一緒に聖書を読み、奨励の準備をするということです。で、そういう時に私がそういう方たちによくお願いをすることは、聖書を読む時に祈祷会に来てくれるであろう教会の人たち、聞き手の顔を思い浮かべていただきたいということです。この聖書を読んだときに、教会のあの人はどういう顔をするかなと、こういう聖書の言葉をこういうふうに解き明かしたときに、あの人の心の中でどういう動きが起こるかなと、どういう波風が立つかなと。聖書の言葉を読んでも心の中に何の動きも生まれないというのは大変不幸なことです。けれども、きちんと聖書の言葉と出会い、正しく聖書の言葉と出会うならば、必ず何らかの出来事が起こります。そして例えば私なんかもそうでしょうけれども、説教者というのはそういう聞き手の心の動きにいつも気をつけていなければならないものです。それで問題は、今日与えられた聖書の言葉です。今朝の説教の準備をしながら、いろんな人の顔が思い浮かびました。この聖書の言葉を読んで、教会のあの人は何を考えるかな、あの人はどういう顔をして説教を聞いてくれるかなと。例えばちょっとおかしな話をするようですけれども、昨日この場所で結婚式をいたしました。で、実は昨日の結婚式でもこの同じ福音書の記事を読み、私が説教をしたのであります。神が結び合わせてくださったものを人は話してはならないと。結婚式のような場所ではもちろん誰もが喜んでこのような聖書の言葉に耳を傾けます。そうだ、神が結び合わせてくださったんだ、その通りと喜んで誰もがうなずきます。しかしまた、こういう言葉を土曜日の結婚式ではなく日曜日の礼拝で読むというときに、また別の心の動きが生まれるかもしれません。例えば独身の人がこの聖書の言葉を読んだとき、ちょっと複雑な心の動きが起こるかもしれません。あるいは人知れず夫婦の関係で悩んでいる人は、もっと複雑な辛い思いになるかもしれません。自分自身のことではなくて、自分の両親のことを思い出す方だってあるかもしれません。あるいはさらに言えば、教会で結婚式をした人であっても、つまり神が結び合わせてくださったものを人は話してはならないという言葉を聞きながら結婚をした人であっても、その後 別れなければならないということは、実はいくらでもあるのであります。そして私どもはそういう人たちに対してむしろ深い同情の思いを持っていると思います。それぞれやむを得ない事情があるのであります。夫婦の間柄というのはあらゆる人間関係の中で一番緊密で、それだけに隠れた世界になりますから、そのようなところでこそ人間の罪深さというものが一番深く現れてくるところであるかもしれません。そういうところで苦しみ傷ついた2人が最終的につらい決断をしなければならないというときに、それは人間としては当然のことだと誰もがそう考えるのであります。そしてそういうつらい経験を乗り越えた人が、むしろそういう人こそが深い痛みを知りつつ、だからこそますますかえって神の恵みを証しするようになるということを、実は私どもは経験的にすでによく承知しているのではないかと思うのです。そのようなところで、しかし神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないのだという主イエスの言葉を今日この礼拝に与えられた御言葉と信じて読むのであります。そこで私どもの心の中にどういう心の動きが生まれるでしょうか。私どもはここで何を聞き取るべきなのでしょうか。逆に問うた方がいいかもしれません。主イエスは私どもに何を聞き取ってほしいと願っておられるのでしょうか。主イエスというお方は私どものすべてをご存知ですから、今私どもの心の中にどういう波風が立つか、それも主イエスはすべてご存知なのであります。その主イエスキリストの前に今私どもも立たされるのであります。ところでここで語られた主イエスの言葉というのは、この言葉だけがいきなり独立して語られたわけではありませんでした。そうではなくて、もともとのきっかけを作ったのは3節に現れるファリサイ派の人々です。ファリサイ派の人々が近寄りイエスを試そうとして、何か理由があれば夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかと言ったと。ですぐにお気づきになりますように、これはイエスを試そうとしての問いであって、実は答えは最初から分かっていた。彼ら自身が7節で重ねておりますように、問いを重ねておりますように、ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのですかと。でこれは具体的には申命記の第24章です。離縁をするための手続きが実は立法の中にきちんと定められていた。ただそこでちょっと宙をつけるようなことを申しますと、この離縁状というのは夫が妻を捨てるということです。夫にはそういう権利があると。当時の社会にあって、妻の方から夫に見切りを捨てて離婚を申し出るということは考えられないことでした。なぜかというと、これは残念なことにと言っていいと思いますけれども、当時の社会にあっては妻というのは一つの財産のようにしか考えられていないようなところがありました。だからこそ夫は妻を捨てる権利があったけれども、そういう当時の社会の中で 聖書というのは一歩抜きんでたようなところがありまして、この新明記第24章の離縁状についての掟というのは、そのように離縁されてしまった女が路頭に迷ってしまうことがないように、きちんとこの女を妻として迎え入れてくれるという人が現れたときに、私はもう誰の妻でもありませんと、再婚が許された女ですと、言ってみればこの離縁状というのが女性の権利を守るような証明書になったと、そういうことであります。でその意味ではこの離縁状の規定というのは当時の社会にあって、なお女性の人権を守るという大変人道的な掟であったということができるのです。けれども最初のそのような心は時代とともに忘れ去られたようなところがありまして、何か理由があれば夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかと、それは答えはもちろんいいに決まっていると、許されるに決まっていると。ただ問題はどういう理由があれば離縁することが許されるか、ぶっちゃけて言えばどこまで男性の身勝手が許されるかということが議論の中心になりました。でそういうところで発言権を持ったのが立法学者と呼ばれる人たちです。一番厳しい立場の立法学者は、離婚は絶対にいかんと、ただしよその男と肉体関係があった場合だけは別だと、そのように教えたそうです。けれども多くの立法学者たちはもっと緩やかに考えたらしくて、これはちょっとにわかには信じがたいことですが、料理が下手くそならそれだけで離婚の立派な理由になると、そのように教えた学者たちもいたそうです。でこういう話を聞きながら、おそらく特に女性の皆さんの心の中でそれこそいろんな波風が立つだろうと思います。これは随分女をバカにした話だと、それは当然のことです。こんな無茶苦茶な掟は現代では到底考えることができません。現代は少なくとも理念の上では男女平等の時代であります。じゃあ本当に男女平等が実現すればそれでことは解決するんでしょうか。女性の側からも離婚を申し出る権利を認めればそれでいいんでしょうか。そういうところでいつも私どもが忘れるのは神の権利を重んじるっていうことです。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。その言葉に反するというのは神の権利を軽んじることになるのではないか。そしてそのように神の前に立つときに、神の言葉の前に立つときに、私どもの心にまた再びさまざまな波風が立つだろうと思うのです。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。これはかなり明確な言葉です。誤解の余地はありません。離婚禁止の教えです。で私も牧師になりまして17年になります。数えてみたらもう何十回と結婚式の式をしてまいりました。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない、そういう言葉を口にしながら、私自身の心の中にもまたさまざまな動きが生まれます。私と妻との結婚生活も神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないという、この主イエスの言葉があったからこそ守られてきたのだと、そう思っています。 もしこの主イエスの言葉がなかったら、我々だって今頃どうなっていたかなと思わないでもありません。けれどもまたこの主イエスの言葉があったにもかかわらず、守られなかった結婚もあることを思うとき、私は牧師としてというよりも、一人の人間として、一人の夫として、また父親として、辛い思いにならないでもありません。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。改めて皆さんに問います。皆さんはこういう主イエスの言葉に対してどういう感想をお持ちになるでしょうか。いやー、それにしたってこんな厳しいことを言わなくたってというような、軽薄な感想では間に合わないような、けれどもどう言葉にしたらいいのかよくわからないような思いに導かれるのではないでしょうか。まさにここで私どもは神に出会うのです。神がこう言われるのであります。私が結び合わせたんだ、それを話しちゃいかん。それがしかし離れてしまうということは、私どもにとりましてももちろん一番大きな痛みであるに違いない。けれども実はそれが神の痛みであったということに私どもは気づいているだろうか。そしてそこにどんなに深い神の愛があったか、私どもの幸せしか願っておられない神の愛がここに語られているということに私どもは気づくべきだと思うのです。何年か前にこの教会でも説教をしていただいたことのあるキリスト品川教会の吉村和夫牧師の書いた結婚についての本があります。で、この吉村先生の書物の巻末によくある教会の結婚式についての質問の項目がありまして、要するに Q&A ですね。その中に教会で結婚したら離婚はできないのですかという質問があります。教会で結婚したら離婚はできないんですかと、皆さんだったらどうお考えになるでしょうか。で、この書物にはこういうふうに書いてあります。もちろんです、離婚はできませんというのと、大丈夫ですよ、離婚なんていつでもできますからご安心くださいというのと、どちらの答えに満足なさいますか。どちらにも満足しないとしたら、それはこの質問自体にどこかおかしいところがあるからですと、そういうのです。で、これは私が決して忘れることのない文章です。教会で結婚したら離婚できないんですかと、その質問自体がおかしい。いいとか悪いとかそういう問題じゃない。そして吉村牧師もまたこの福音書の記事を思い出しながらこの質問を書いてみせたのだと思います。ファリサイ派も同じ質問をしている。離婚していいんですか、何か理由があればいいですか。質問自体がおかしい。しかし何がおかしいんでしょうか。離婚ということは言うまでもなく、その二人が一番傷つきます。自分だけでなく相手も傷つくし、でもやっぱり自分が一番傷つくんです。子供がいればその傷はもっと深いでしょう。 だがしかし、そこで本当は一番痛みを負っているのは神であるということに、私どもはどれだけ気づいているだろうか。そこにどんなに深い神の愛が込められているということに、私どもは気づいているだろうか。ファリサイ派はその神の痛みを忘れました。神の愛を忘れました。神が結び合わせてくださったものを人は話してはならない。その神の御心を忘れたところに無数の議論が生まれました。そして無数の掟が生まれました。どういう条件があればいいか、どういう条件だったらいいか。けれどもその議論はすべて神を忘れた人間の都合だけの議論でしかなかったのであります。8節にこういう言葉がありました。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。離縁状についての掟は実は最初からあったわけじゃない、後から必要になっただけだ。そしてなぜそういうものが必要になったかといえば、あなたたちの心が固くなだからだ。でこの頑固なのでという言葉についても少し注をつける必要があるかもしれません。あなた方の心は頑固だから、まあ仕方がないと神様が譲歩してくださったということではないのです。そうではなくて、この言葉をもう少し丁寧に翻訳すると、あなた方の固くなな心に抵抗してという、そういう表現です。神様は我々の固くなな心に妥協なさったんじゃない、抵抗しておられる、戦っておられる。それ言い換えれば、離縁状の掟が必要になったというその事実によって、私どもの固くなな心があらわにされてしまったということでもあると思います。このマタイによる福音書において、実はすでに主イエスは第5章においてもう一度結婚について教えておられます。あの三条の説教の一部であります。そこで主イエスは離婚云々の話を超えて、いやらしい思いで他人の妻を見る者はすでに不倫の罪を犯したのだと、大変有名な言葉をお語りになりました。こんな言葉にどんな男性が耐えうるかと思いますし、しかしまたこの言葉はそういう男性の罪に苦しんできた多くの女性を慰める言葉にもなったと思うのです。そしてこういう言葉もまた、神が私どもの固くなな心に立ち向かっておられる、そういう言葉だと思うのです。そして皆さんもお気づきのように、そうなってまいりますと、これは結婚とか離婚とかそういう生活にとどまらない、私どもの生活のすべてが、その神に対する根本的な態度が問われてくるところであります。今読みました三条の説教、マタイによる福音書第5章のその少し前の部分を読むと、こういう主イエスの言葉が出てきます。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すなと、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。昔の人は殺すなと命じられている。私どもの多くは人殺しなんかしたことはありません。けれども兄弟に対して腹を立てる者はすでに人を殺しているっていうんです。どういう条件があったら腹を立ててもいいですか？どういう条件があったらバカと言ってもいいですか？どういう条件があったら殴ってもいいですか？ どういう条件があったら殺してもいいですか。そういう私どもの心に神が懸命に立ち向かっておられる、抵抗しておられる、そういうところで語られた主イエスの言葉であります。同じ第5章に敵を愛しなさいという大変有名な主イエスの言葉があることをもご存知の方も多いでしょう。敵を愛しなさい、そういう言葉を聞いて心の中で何の波風も起こらない人はおそらく一人もいないだろうと思います。そういうところでますます明らかになるのは私どもの心の固くなさだと思うのです。同じように吉村牧師に質問してみてもいいかもしれません。私はどうしても人を許すことができません。敵を愛することができません。でもやっぱり許さなければいけませんか。私どもは次のどちらの答えに満足するか。もちろん許さなくてはいけませんというのと、大丈夫ですよ、許さなくったって死ぬまで人を憎み続けてくださいというのと、どちらの答えに満足するのか。どちらにも満足しないとしたら、それは多分その質問自体にどこかおかしなところがあるからなのです。まさにそこに私どもの固くなな心が明らかになってまいります。けれどもまさにそのようなところで明らかになってくるのは、私どもの幸せしか願っておられない神の愛であります。私が結び合わせたものを離してはならないというのも、許しなさいとか敵を愛しなさいとか、私どもを縛りつける掟ではないのであります。いいんですか悪いんですかという、そういう次元の話じゃないんです。神の掟は神の愛です。頑固な心を捨てて神の愛の中に立とう。主イエスが語っておられることはそのことに尽きるのです。けれどもこれを聞いた弟子たちは実節で、夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がましですと言った。これは実に自分勝手な言い分ですが、主イエスの言葉の重みを正直に受け止めたということでもあると思います。もしこの主イエスの言葉を本当に受け止めたら、我々の生活が根本的に変わらないといけない、我々の人生そのものがひっくり返されないといけないと、弟子たちはそのことに正直に気づくことができました。ところで最近新しく刊行された聖書協会共同訳という新しい聖書の翻訳があります。でこの聖書協会共同訳という新しい翻訳で、実節の弟子たちの言葉が新しくこのように訳されました。人が妻と別れてはならない理由がそのようなものなら結婚しない方がましです。人が妻と別れてはならない理由っていうんです。そしてこの新しい翻訳にはところどころに中がついておりまして、でこのところの中で直訳するとこうなるといって、人が妻と一緒にいる理由っていうんです。つまり新共同訳が間柄と訳した言葉を理由と訳し直した。これは細かい議論は省きますけれども、翻訳が進歩したところだと私は見ています。人が妻と一緒にいる理由、なぜ私がこの人と一緒にいるのか、神が結び合わせてくださったんだ、神が私にこの人を与えて、この人と一緒に生きてごらんと。それ以外に理由はない。 でその理由を、ここでは弟子たちは自分たちを縛りつけるものとしか受け止めることができませんでしたが、本当は私どもの誰もがこれを神の愛の出来事として受け入れることができるはずなのです。その時私どもはただ結婚の生活のみならず、全生活を新しく神の前に作り直すことができるのです。敵を愛しなさいなんて、そんなとんでもない無理難題が与えられたなどと考えないでいただきたいのです。あなたは神に愛されて、互いに愛し合う存在として神に作られたのだ。創造主は初めからそのように人をお作りになったんだ。その神の御心を受け入れた男女がまた新しい思いで結婚の誓いを立てるという時にも、この結婚は神が結び合わせてくださったものだ、それ以外に理由はないと。でその神の愛を知るとき、私どもはもう離婚はできないんですが、いいんですか悪いんですかと、そんな次元の問いから解き放たれるだろうと思うのです。ただ神の愛の中に立つんです。ただそれだけなのです。で主イエスの言葉はなお続きます。11節以下、誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれたものだけである。結婚できないように生まれついたもの、人から結婚できないようにされたものもいるが、天の国のために結婚しないものもいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさいと。説明が必要な言葉も随分たくさんあるようですが、簡単に言えばいろんな理由で結婚しない人もいるだろうと、そういうことであります。けれどもこれを受け入れることのできる人は受け入れなさい、神からそれを受けなさいと、そう言われるのです。結婚の解消が人間のわがままによってなされてはならないのと同じように、独身者として生きるということもまた人間の自由で選び取ることができるわけではないということです。独身の方が気が楽だという人もきっといるに違いありません。そしてもしかしたら既婚者の中にも独身の方が気が楽だなという思いに誘われることはあるだろうと思うのです。けれども本当は結婚生活も独身生活も私どもの自由で選び取ることができるものではありません。神からいただくものです。どのような生き方であっても、たとえ離婚せざるを得ないようなところに置かれても、それを神から与えられた生き方として受け入れていくのです。そこに主イエスの弟子たる者の人生があります。頑固な心で自分をも隣人をも、そして神をも自分のために利用し尽くそうというのではなくて、それは決して私どもに幸せをもたらす生き方ではないのです。そうではなくて、私どもは一人一人自分の人生を神から与えられた賜物として受け入れていくのです。そこに神に愛された最も人間らしい生き方が作られると、私はそう信じています。祈りをいたします。私どもに妻が与えられ、夫が与えられ、また共に生きるべき隣人が与えられているのは、私どもがその人たちを選んだのではありません。 あなたが与えてくださったのです。そのあなたの御心を受け入れる信仰を私どもに与えてください。心の頑なな私どもですから、共に生きるべき隣人、共に生きるべき隣人をも好きなように選ぶことができると思い込んでおります。最も近い隣人である配偶者に対してさえそのようなわがままが通用すると思い込んでいる私どもの頑なさに対して、あなたがどんなに苦労なさったか、そのあなたの愛の痛みに思いを寄せるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。